脳と心と体を整える健康経営のすすめ。
人と組織の整え師、香上照美です。よろしくお願いします。
アシスタントの田中智子です。この番組は脳と心と体を整え健康経営の在り方について経営コンサルタントの香上照美さんとお伝えしていく番組です。香上さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先週、先々週とこの夫婦、ね、お話をいろいろお伺いしてますが、
はい、
奥様とか働く女性にとっていろいろとこう共感できる内容を、ね、聞かせていただいてるなと思います。
はい
はい、さ、今週はどうしましょうか。どんな内容でいきましょうか。
夫婦なんですけど、ちょっと今度は経営者さん夫婦ですね。
はい、あ、二人とも経営者。
うん、そうじゃなくて、まあ、今度は男性側なんですけど、
はい。
ほら、男性経営者さんって、あんまりこう、まあ、もちろんその、なんだろう、こう、イクメンさんで、その、すごくご夫婦の関係も良さそうな人っていうのを、こう、なんか見てわかるっていうかね、こう、あ、ご家庭でもきっとこんな感じなんだろうな、っていうのがわかると、方ももちろんおられるんですけど、うん、
はい。
まあそういうのもほら、こう表にも出したりとか、いうのでですね。でも多くの男性経営者さんって、なんかやっぱりこう、仕事バージョンで、こう見てる、まあ、私たちからすると、ご家庭ってでどういう感じなんだろうとかって思いますよね、なんか。
ああ、確かに。
ね、
一緒なのか違うのか。
うん、ありますよね。で、
はい、
結構、やっぱ男性って、まあプライドがね、の生き物ですので、特にやっぱりその、ひょっとしたら表の顔、裏の顔みたいなのがあって、いや、あるなっていうところ、実際に過去、診断した、方がですね、すごく外も、まあ、外見もすごく優しくて、こう対応されてるんですけど、実は、お家では、その奥様に、こう、なんていうかな、虐げられてるみたいな。いや、それもなんかこう冗談みたいな感じじゃなくて、
はい、
結構、結構、なんでしょうね。重たいっていうか、本当にこう、重たいっていう感じで、こう、はい、苦しんでる。
へえ、はい。
っていうこともあったんですよ、ケースが。
へえ。
それも、前回と一緒なんですけど、その、まあ、過去っていうか、幼少期の、を聞いたんですよね。
うん。
その方に。そしたら、実は、お父様が、すんごい厳しくて、もう、本当にこう、なんだろう、外に投げ出されるぐらいの何かあれば、と、もう絶対、お父様が強くて、家庭の中では、何人たりともこう逆らえないみたいな。だからお母さんが全然こう自分を助けてくれない。うん。で、もう絶対服従なんですよね。そういうところで育った方だったんですけど、で、実は、お家の中じゃ、その状態が未だに続いてる。なんか奥様に絶対服従なんです。そう、一時期真剣に悩まれてて、本当に。
うん、はい。
うん。でも多分、ちょっとずつ今は少し変わられてると思うんですよね。だけど、やっぱその時は、この、ビブレインを診断した時は、もう、すごい、まあそういう数値も出てたんですけど、なんか結構真剣になんかもう、なんか悩まれてましたね。うん。あ、だから、男性の方って、まあ、女性はね、結構、その、表に出やすいとか、あるけど、男性ってなかなかほら、やっぱりこう、自分の内側のことってあんまり表に出さないじゃないですか。
はい。
でも特にね、外にこう、対ビジネスだったら、もう、ビジネスモードでね、もう本当にこう、日々頑張っておられるので、今度は、逆言えば、女性の方たちは、 そういうこう表と内側でやっぱギャップがある男性も結構意外と多いっていうか。だからやっぱりみんなわからないですよね。その人の本当に見えない世界とか背景とかっていうのは、本当にまあ親しい仲とか、まあ親しい仲でもあんま見せないかもしれません、男性の方は。だけど、この B ブレインは全部数字で出るんですよね、そのことが。だから話を聞かなくても、何か裏側でこう、顕在化しない潜在的なそういうこう、重たいなんか、ものがその人にこう潜んでるんじゃないかっていうのが発見ができるんですよね。まあもちろんそれをこう触られたくないっていうの方ももちろんおられると思うんですけれども、まあでもなんかね、こう誰かにそこを話すことによってちょっと楽になるっていう人もいるので、まあただその後のことはちょっとどうするかは別として、やっぱそういうものを抱えながらこう自分たちと関わって、てるっていうね、こう、コミュニティとか、そういう組織の中で動いてらっしゃるんだっていうことを、こう、理解するだけでも、すごく、お互いに、みんなそういうものを、こう、闇じゃないですけど、そういうのを、こう、抱えてるんだっていうのが分かれば、お互いにすごくねぎらいの言葉とか、深くは聞かなくても、なんかやっぱり、それを、ね、こう、尊重してっていうか、なんか、通常のただ業務上の連絡のやり取りとかじゃなくて、もうちょっとこう言葉に思いを乗せて、やり取りとか、ちょっと相手をおもんばかったりとかして、なんかコミュニケーション取れるんじゃないかなと思いますけど、どう思います？田中さん。
本当におっしゃる通りです。言葉にしっかり思いを乗せて、お伝えできれば、コミュニケーションが取れると思います。
言葉って、私が言うのもなんですけど、田中さんはずっと言葉のお仕事をされているので、多分、言葉から、その人の、まあ、言葉だけでその人の思いとか、感情が、要は、察知できるっていうか、理解できるっていうか、で、ありますよね。
いや、もう、そうです、そうです。言葉と声ですね、私の場合は。声と言葉から、すごい情報量なので、声と言葉って。一本挨拶するだけでも、まあ、その人の性格とか、まあ、気持ちとか、状態とか、すごく、情報がね、詰まってるので、わかりますね。感情を今、どのぐらい入れてお話しされてるかとか、思いが入ってるかとか、入ってないかとか、
わかりますよね。
わかります、わかります。
いや、入ってない。言葉ではすごく丁寧で、なんか、ちゃんとした言葉っていうか、思いを乗せたような言葉を発してるんだけど、思いが乗ってないっていうの分かりますよね。
わかります、わかります。割とこう、通り一遍等のこうね、お話っていうか、すごい綺麗にお話しされてるけど、割と、なんかこの人、同じようなことを他でも言ってんだろうなとか、なんか、わかりますね。
上っ面な感じがしますよね。
すごくわか
い
ります、
や、
聞いてて。
この間まさにそういうことを感じ取って、で、全く、うちのスタッフも全く同じく感じて、だから声って、まあ、情報量っておっしゃいましたけど、こう、思いました。声って隠せないなと思いました。
そうなんですよ。全部出ちゃうんですよ、声って。
確かに。だから私も言葉だけで今わかるんですよね。すべて大体。わかるようになって。私はどっちかというと、声っていうよりも、言葉ですね。つまり、言葉で大体。と、なんていうかな、そこに見えないエネルギーがどれだけ、どういう乗り方してるかとか、で、わかりますね。いやー、侮れないですね。言
侮
葉と
れない。
か、声は。
一瞬パッと言った一言とかで結構、って思ったりとか、不意に言った一言がもう取り返しのつかない一言だったりとか、もう本当に怖いです、その声と言葉ってすごい情報なので。
その人が、例えば社長さんとか管理者が何気に発する一言が、あ、この人の組織感とか、全部わかりますよね。
わかります。
だから本当に心から思ってないと人を動かせないっていうか人に響かないなと思いました。
本当に本当におっしゃる通りです。ちょっとこの話ちょっとなんかどんどん膨らみそう。
いやだからぜひちょっと次回その言葉、はい、そのことをちょっとテーマに話させていただければと思います。
行きましょう。じゃあお時間になりましたので一旦締めたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。